ご着席ください。それではお祈りいたします。司会者が代表してお祈りいたします。愛する天皇父様、こうして2024年私たちが耶稣様の誕生を心からお祝いし、またイエス様を心の中に受け入れることができますように、どうぞ一人一人のうちにその喜びをなおも味わうことができますように、また一人一人がイエス様によって救われているその喜びも感謝いたします。どうぞイエス様をいつも心の中に味わって、これからも歩むことができますように私たちを導いてください。また今病の中にいる愛する兄弟姉妹も覚えます。どうかイエス様の十字架の血潮によって清めて、そして強めてくださいますようにお願いいたします。主が共にいてくださいますからありがとうございます。またこの良きメッセージを今日愛する兄弟姉妹と共にこのところで聞くことができますことを感謝いたします。聖霊の力によって、岡本先生を強めてください。そして私たちのうちにもあなたの素晴らしい救いの、また天国への前味を知ることができますように、どうぞこのクリスマス味わうことができますように主が導いてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちの試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と世界はとこしえにあなたのものであるです。アーメン。それでは、聖歌隊の賛美、諸人こぞりてと、巻き人羊を、
thank you. 内藤依子と申します。この教会に2011年に展開させていただきまして、早13年、本当に皆さんに支えられて、家族ともども教会生活を送れていると本当に感謝しております。改めまして、自分自身の紹介、そして、証しをさせていただきたいと思います。私がどのような教会で育ったのか、そして、過去ですね、私、信仰生活の、信仰のちょっと挫折を味わっておりまして、挫折と回復、ちょっと心の中に留めておいたものをちょっと具体的にお話しさせていただきたいと思います。そして今現在どのように主と関わっていきたいかということをざっと、なるべく短くお話しさせていただきたいと思います。私は福岡県北九州市八幡というところで生まれまして、両親が八幡前田教会というところに所属しておりましたので、その教会で育ちました。で、牧師先生は、愛知県豊川の出身で、進学のために北九州に来られて、で、そこでイエス様に出会って、そして、伝道していこうと、開拓されることになりました。で、時は1940年代ということで、太平洋戦争がちょうど始まった頃、で、八幡製鉄所目の前にあったんですけれども、八幡製鉄所が、標的に遭いました。で、アメリカ軍は、工場に爆弾を落とすのではなくて、工場で働いている人たちが住んでいる市街地を中心に、ほぼ壊滅的に爆弾を落としました。で、まさにその激戦地、八幡というその激戦地に、家族住んでいらっしゃったんですけれども、明日死んでもおかしくない、生きるか死ぬかっていう状況の中で、防空壕に入ったり出たり、その繰り返し、で、もう神様を見上げて、神様により頼むしか方法がなかったんです。で、家族6人、戦後、焼け野原の中で、また教会建て上げたんですけれども、本当にたくさんの、証があるんですね。で、私が行ってた頃にはもうすでに立派な教会が建て上げられてたんですけれども、もう小さい時からその戦時中の証を、もう耳にタコができるぐらい聞かされておりました。で、私はこの神様に信頼すれば絶対大丈夫だっていう、幼い心の中に、信仰の種がまかれたと思います。で、牧師先生の家族に3人息子さんがいらっしゃったんですけれども、3人とも牧師にはなりたくないと言って、みんな出て行ってしまったんですけれども、そのうちの次男さんが、愛知県に就職されておりまして、で、一幕教会の教会員でした。で、愛知県にも一生涯も住むという、宣言されていたんですけれども、ある時、車の事故を起こしまして、で、大変な事故だったらしいんですけれども、一命を取り留めて、で、その時に、自分が生きてるんではない、生かされてるんだっていうことに、気づかされて、献身の道、自分の人生を神様に捧げますということで、献身の道を歩まれて、一旦愛知県での仕事を辞めて北九州に戻られました。で、そこで修行して宣教師になるという道も考えていたらしいんですが、福岡大濠公園教会といって福岡市、北九州か福岡市ちょっと遠いんですけれども、福岡大濠公園教会というところ、八幡の牧師先生の恩師が引退されるということで、そこが空きが出たということで、そこの牧師として就任されました。で、私は18歳の時にその福岡大濠公園教会で、洗礼を受けさせていただきました。で、私はもう洗礼を受けた後、本当にもう教会と密な関係でして、礼拝は必ず毎週出席、休む時は必ず連絡で、青年会も毎月あったんですけれども必ず出席、集会もほとんど、なるべく出ておりました。で、就職の際とかいろいろサポートしてくれまして、いろいろごちそうになったりとか、本当に家族みたいな感じで、過ごしておりました。で、私実は転職を何回かやっておりまして、 まあ、自分自身ちょっとステップアップのつもりでいろいろと、まあ、転職してたんですけれども、まあ、新しいところに行くときってすごいエネルギーがいるんで、まあ、いつものように祈っていただいて、で励ましていただこうと思って、まあ、出向いたんですが、やっぱりもう転職あまりしているとちょっと軽く見られてしまうのかもしれません。多分ちょっと、まあ、軽蔑的なことをちょっと言われてしまったんです。で、私はすごく尊敬してた人たちだったので、私はすごくショックを受けてしまって、で神様もそう思ってらっしゃるのかなって思うとすごくなんか悲しくなって、まあ、今の私だったら すぐにもうさっと流してしまうかもしれないんですけれども、まだ若かったし、その時はもう抱え込んでしまったんですね。もうで、まあ、しばらく行ってたんですけれども、やっぱりちょっとわからなくなってきて、それでまあ教会をもう離れることになりました。で、まあ、教会離れて、まあ、友達と遊んだり、あの趣味の仲間と楽しくしたりとかやってたんですけれども、結局虚しくなってきて、で、まあ、挫折してしまった。で、結局私の行き着くところは聖書しかなかったんです。で、まあ、聖書を ほとんどその時読んでなかったんですけど、まともに読んだことなかったんですが、まあ、パラパラパラとめくって、一つ一つ、あの今まで礼拝で線を引いてたところをこう辿っていくうちに、だんだん心に響くようになってきたんです。で、20年前、まだインターネットがまだ家庭に普及し始める頃、まあ、すごい遅かったんですけれども、まあ、私いち早くパソコン買ってインターネットつないで、でメーリングリストっていうのに登録しました。で、今で言うと LINE とかとそういうチャットなんか投稿してみんなで閲覧するっていうものなんですけれども、まあ、それに登録しました。で、まあ、私投稿を読んでるだけだったんです。まあ、聖書のことまあまあ知ってるかなと思い込んでたんですけれども、なんかみんなの投稿を読んでるうちに自分がいかに無知であるかということを知らされました。で、その当時ですね、パッションっていう映画が、まあ、上映されてまして、で、そのパッション の感想がみんな述べられてたんです。で、これは一生分の伝道だって書いてる人がいて、へーと思いながら、でも私は見たいと思いませんでした。というのは、私はその聖書に関するビデオとかもう映画とかも一切見ない人だったんです。なぜかというと、ストーリー知ってるから見る必要ない、そんな感じだったんです。で、まあ、私でも映画見るのが好きで、まあ、月に、あ、じゃなくて3ヶ月か4ヶ月に1回映画の日って決めて見に行ってたんですけれども、あ、夜ですね、明日あの映画を見よう、でパッションじゃないです、あの映画を見ようと思って、私は、まあ、ある映画を見ようと思って、そして、まあ、夜寝床に入って、で次の朝ですね、ものすごいけたたましい人の声のような、なんかわからないんですけど、ものすごい音で起きたんです。で、何だったんだろう、目覚まし時計でもない、でもちょうど朝だったんです。で、なんかすごい恐れを感じて、パッション見なきゃいけないかな。で、まあ、映画館に行くまでずっと迷ってたんです。まあ、私が 見たいと思ってた映画はすごい並んでるんですけども、対するパッション全く並んでないんです。で、私はどうしようかなと思ったんですけれども、まあ、なんか背中を押されてるような感じがして、見に行きました。衝撃受けました。で、これ見れる人見れない人がいるので、私ちょっと見てくださいとは言いませんけれども、でも私、掃除に私にとっては多分必要なことだったんだろうと思います。で、それはなんか十字架っていうものにすごくフォーカスした映画で、ローマ時代のその史実に基づいて、十字架っていうものを描いてるんですけれども、聖書にも確かに十字架に道を通られるイエス様の姿書いてるんですが、具体的にどうやったどういう無知なのかとか、もう身が裂か、一発さ殴られるだけでもう身が裂かれるような、で釘の打ち方とかも全部書いてあるんですけども、もう見れませんでした、まともに。これが現実なんだと思って、で私はそれを見終わった後、暗い映画館の中で一人涙を流さずにはいられなかったんです。 イエス様ごめんなさい、私は十字架のあなたが十字架にかかられた、私のためにかかられたっていうのは分かってるけども、それを私は心で感じていなかった、ごめんなさい。でその時に私自分の傷ばっかり見るんじゃなくって、私の傷を見なさい、あなたのこと愛してるよっていう、まあ、言葉が、まあ、分からないんですけど、そういうのを私は感じて、で私確かに自分の状況とかを人のせいにしたり、あの人が悪い、この人が悪い、こういう状況になったのはこういう環境が悪いとか、もういろいろな人のせいにしてたんですけれども、まあその時に、まあ、自分のことを、まあ、見つめる、まあ、一つのきっかけになりました。で、まあ、私が抱えていた重荷がほとんど取れました。本当に自分で頑張って人にこうよく見せようと思っていた自分、頑張って頑張って神様見上げるんじゃなくって、そうじゃなくてもう神様の情熱で神様が頑張ってくれたんだ、だからそれをそのまま受け取って感謝するだけでいいんだっていう、そういうまあ信仰生活に少しずつシフトしていけるきっかけになりました。で、まあ、神様のことをもっと知りたいなと思って、まあ、それから聖書を勉強するようになったんですけれども、しばらくして、まあ、新たな気持ちで、まあ、教会にまた戻ることができました。で、当時ですね、私の父が末期の癌で、ホスピスに入っていたんですけれども、私に一枚の紙をくれたんです。これに登録しなさい。で、それは、柿谷カウンセリングセンターっていって、まあ、クリスチャン同士 その結婚案内の、紙なんですけれども、まあ、ちょっと余計なお世話と思ったんですが、まあ、父が私のために祈ってるっていうことはもう知ってましたし、じゃあ登録だけしとくね。でそこで出会ったのが今の主人です。でまさか愛知県に来ると思いませんでした。でも、まあ、よくよく考えると私の恩師の先生も、まあ、愛知県におられた、そしてそのまたお父さんも愛知県の出身であった、まあ、本当に神様の導きを感じております。で、結婚して尾張旭の方に住んでて、日清ベタニア教会というところに行ってたんですけれども、そこからまあ安城市に引っ越しまして、で将来的にまた高田の、主人の実家にまあ移るっていう計画があったので、まあ、高田と安城のまあ中間地点ということで岡崎を選びました。でこちら2010年ぐらいですね、足を踏み入れたんですけれども、まあ、ちょうど当時私すごい試練の中にありまして、結婚してちょっとなかなか子供に恵まれなくて、で、まあ、病院通いとか本当に本当にお医者さんからも本当にひどいこと言われたり、まあ、あなた気楽でいいわねなんてね、ちょっとした言葉にちょっと傷ついたりとか、本当にちょっとまあ孤独との戦いでした。でその時に、まあ、いつも私が慰めになって励ましになっていたのが、やっぱりイエス様が苦しみに通られるあの姿と、そしてやっぱり聖書の御言葉、聖書の学びが私にとってのまあ慰めになりました。で、まあ、御言葉、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない、主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。ヘブル人への手紙12章5節から7節。本当に私は、まあ、いつも、まあ、この御言葉だけではないんですけれども、本当にいつも慰めを受けておりました。で5年前に、それでまあ私、8年、結婚して8年して、まあ、子供が与えられたんですけれども、まあ、ちょっと高齢出産っていうこともあったし、ちょっと子育てでも、もう慣れない子育てでこんな感じになってまして、もう結構体調を壊しがちで、した。で、まあ、5年前に、高田の方に、まあ、主人の実家の近くに、の今、アパートに住んでるんですけれども、まあ、そちらの方に引っ越しました。まあ、思ったよりは束縛はないんですが、ただ、 今その父と母と、まあ、結構接触する機会が増えてきまして、私の中でも本当に祈りの必要性を感じまして、祈らなきゃいけないなと本当に思いました。で、まあ、必ず聖書を一章読むっていうことと、そして祈りをするっていう時間を設けようと思って、なかなか続けられなかったんですけど、どうやったら続くかなと思っていろいろ考えて、分割したらいいんじゃないかとかって、まあちょっとあれこれ試行錯誤してるんですけれども、神様と本当に1対1に静まる時間をちょっとでも持つっていうことを本当に、続けていきたいなと思いました。で、本当に皆さんのお祈りに支えられて、また、これからも本当にいろんな出会いを本当に大切にしていきたいと思います。で、こちらの教会でも本当にいろんな奉仕をさせて いただくことになりまして、でも本当に自分の力の限界というものをいつも感じてまして、本当に神様にお祈りしなければやっていけないなっていう、そのような状況ですけれども、本当にそれを経験を通しながら、一歩一歩、まあ、時には後退することもあると思いますけれども、一歩一歩、成長させていただくことができたらいいなと思っております。本当先生をはじめとして本当に皆さんの、温かいご配慮本当に感謝いたします。最後にちょっと、私が通読で励まされた言葉があったので、ちょっと分かち合って終わりにしたいと思います。愛歌の3章の31から33です。主はいつまでも見放しておられない。主はたとえ悲しみを与えたとしても、その豊かな恵みによって人を憐れまれる。主が人の子らを意味もなく苦しめ悩ませることはない。ありがとうございました。
ありがとうございます。本当に素晴らしい証であり、皆さんどっか国家で引っかかってくるんじゃないかと思います。私は2つ引っかかりました。結婚生活の件、これからもう一つはパッションという映画の件、はい、これは私も結婚生活9年間子供に恵まれませんでした。そういうことで、あって人事じゃないということで、はい、言っておりました。パッションは学生の時に、ごめんなさい、とにかく出てすぐ見たことを覚えます。で、もう一つは劇場で見た10回ですね。これのことをちょっと今姉妹の証で見て励まされた、本当に感謝です。ありがとうございます。それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所、ルカの福音書4章16節から21節。新約聖書第3巻です。2017年版ですと115ページですね、はい、それではお読みいたします。4章16節。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通りに安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人が人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使われた。囚われる ぬ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みをの平安を告げるために、イエスは巻物を、書物を開き、係の のものに渡して語られた。街道にいた者の目はイエスに注がれた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方はが耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。以上の箇所から、良い知らせを伝えるためにと題しまして、岡本牧師に御言葉をいただきます。よろしくお願いいたします。
お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちをここにあなたが導いてくださり、ありがとうございます。それぞれの人生にあなたが出会ってくださり、それぞれに証を与えてくださっていることをありがとうございます。傷つくこともあります。悩むこともあります。迷うこともあります。でもあなたは戻るところがあることを教えてくださっていることを、証を通して教えてくださり、ありがとうございます。十字架の恵みに気づく者に与えられる大きな特別な恵みを教えられて、心からありがとうございます。神様、それぞれの人生にあなたが続けて関わり、語ってくださることを覚えてありがとうございます。このクリスマスにこうしてあなたに共に賛美をし、一人の人生を覚え、また御言葉からあなたを覚えることができることをありがとうございます。いろいろな思いが私たちそれぞれにありますけれども、一旦脇に置き、心の真ん中をあなたに明け渡し、あなたの御言葉を受け取ることができますように。神様、どうぞ語る者がその御言葉に付け足しをしたり削ることがないように助けてください。ご聖霊の深い導きを心からお願いいたします。聞くお一人お一人の心も捉えてくださり、聖霊が導いてくださいますようにお願いいたします。すべてをあなたの御手にお委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、アドベント、主を待ち望む時を過ごしてきました。そして今日のこのクリスマス礼拝を迎えましたけれども、教会のアドベントカレンダーを使ってくださった方々は、イエス様のお生まれになる前後、そうですね、お生まれになったその箇所だけではなく、結構広い範囲で来られるまで、そして来られた時、さらに来られてから、そのことが御言葉から触れることができたのではないかなと思います。来られるまで数々の不思議がありました。ザカリアとエリザベツに子が与えられたり、その知らせを受け取ったザカリアの口が聞けなくなったり、マリアが聖霊によって身ごもるということが告げられたり、不思議と言ってよいのか、考えられないと言った方がよいのか、来られるまでにそのようなことがあり、そのところで御使いの言葉、またエリザベツの言葉もありました。御使いの言葉を覚えているでしょうか。 先週の子ども礼拝クイズで答えられなかった子どもたちが意外に多かったので、御使いの言葉、神にとって不可能なことは何一つない、エリザベスが言った言葉を思い出すと、神の言葉がなる、それを信じる者は幸いですというものがありました。数々の不思議や受け入れがたいことを通り、それを受け取った者たちが、御言葉を聞いて励ましを受け取った者たちが、では次はどうしたかというと、それぞれの応答の姿もありました。ザカリアは参加、ザカリアの予言とも言われますが、そのように応答し、マリアもマリアの参加として応答しています。それぞれの箇所を今読みませんけれども、教会のアドベントカレンダー持ち帰っていただいて、そのところを振り返っていただいてもいいですし、すでに持っている方はもう一度読んでいただいてもいいのかなと思いますが、シメオンの予言というのはイエス様に出会ってからですが、シメオンもそのイエス様を告げ知らされて、そのように応答していました。イエス様に出会った者はそれぞれ応答をする、喜びと確信であったり、また感謝であったり、それを信仰として表していっている、そんな姿も見ます。そして来られた時どうだったかというと、住民登録がありました。そのための移動がありました。子どもたちは母子室で聞いているでしょうか。この音声は母子室に届いているでしょうか。届いていないような雰囲気がありますが、母子室にも届いたらいいなと思って語っていますが、住民登録とその出産のタイミング、それが旧約の予言通りであり、まさにダビデの町でイエス様が誕生するというその様子でした。一つ一つが本当に御言葉とつながっているんだということを教えられます。ルカだけ読んでいてもわからない、マタイやヨハネ、また旧約聖書を読むことによってイエス様の来られるということがこのように予言され、このように約束があり、このように不思議があり、そこでこのように応答がある、そんなふうに聖書を読んでいくと分かっていきます。そして先週後半から来られてからの記事も書かれていました。普通で言えば今日来られたところをお読みするだろうということですが、今回のアドベントカレンダーではすでに来られてからのことが今日の聖書の箇所でした。ザカリアとエリザベスの子、バプテスマのヨハネ、その子による洗礼、イエス様がそれを受けられるというところも出ています。そしてヨハネが主の道を用意する、そんなふうにイエス様のためにイエス様がこれから進んでいかれる、その道が整えられていく様子も描かれています。来られるまで、来られた時、そして来られてから、それが聖書の中に書かれていて、これがクリスマスである、これがイエス様が来られたことである、そう御言葉を振り返りつつ、町のクリスマスはどうなんだろうか、今多くの人が持っているその心にある気持ちや思い、こんなことをしたい、こんなことがクリスマス、そう思っておられることと、この御言葉を読んできて、来られるまで、来られた時、来られてから、そんな御言葉と町のクリスマスは合っているところがあるんだろうか、いや合ってないものばかりなんだろうか、なぜあんなにサンタクロースが中心になるのか、サンタクロースの由来、セイントニコラウスとしてその由来が知られていれば良い方なんだろうか、私たちがこの御言葉を覚えてきて、 この御言葉を聞いてきて、来られるまでこうだった、来られた時にこうであった、来られてからこうであったことを考える時に、世の中のクリスマスに合わせなければならないとか、世の中よりももっと盛大に負けてはならないと考えてしまう誘惑はないでしょうか。あるところで、教会もクリスマスをするんですかと言われたということも聞いたことがあります。この御言葉の現実と街の雰囲気と、私たちはどこに立っていったらよいのだろうか、迷う必要は本当はないんですが、迷ってしまうこともあるかもしれない。なので改めてもう一度、イエス様の来られるまで、来られた時、そして来られてからを繰り返し御言葉に聞きながら行きたいと思うんですが、今日の箇所は来られてからのところです。先ほど読んでいただいた4章16節から21節をもう一度お読みいたします。ルカの福音書の4章16節からです。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に会堂に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いて、こう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた者の目はイエスに注がれた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。イエス様がいつもしていること、イエス様がいつもしている通りに安息日に街道に行かれ、御言葉を朗読されたと。イエス様はいつも何をされて何を大切にしているのか。安息日に街道に行き、御言葉を朗読される。それがイエス様のいつもされていたこと、大事にされていたことです。私たちが大事にしていること、いつも何をしているでしょうか。イエス様と同じように、イエス様が大事にされたことをせずに、イエス様の御言葉を覚えていけるかというと、おそらくそうではないでしょう。イエス様がいつもされたことをここで改めて覚えたいと思うのですが、イエス様はいつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡された。それを朗読された。預言者イザヤの書61章1節と2節ですが、その言葉がイエス様の目に入り、イエス様はそれを読まれた。主の霊が私の上にあると、この良き知らせを告げ知らせる、まさにイエス様の使命とも言える、イエス様の役割、なぜイエス様が来られたか、それがここに書かれているのです。一つ一つのことは物質的に実際に貧しいとか囚われていることもあるでしょうし、また心の霊的な乏しさとも言えるでしょう。貧しい人というのは経済的に本当に貧しいというところであったり、心の貧しさ、心の乏しさでもあり、本当に差し迫った窮乏の中にある、その貧しさでもあるでしょう。その人に良い知らせを伝えるため、囚われた人を解放する、牢獄に囚われている人かもしれません。もしくは自分の悪習慣、罪、何かに不自由にされている、何かに心が囚われているという人かもしれません。 そこに解放が与えられる。目の見えない、視力がないことかもしれません。心が開いていないことかもしれない。霊的な理解ができない、その理解力のないところにそれが開かれることが告げられる。虐げられているのも具体的なことかもしれませんし、何かに騙されている、いじめられている、苦しめられている、そこに自由を与える。その人々に良い知らせを告げ知らせる、福音を届けることがイエス様の使命であり役割である。良い知らせというのは解放されることです。開かれることです。そして自由にされることです。心の乏しさでしょうか、罪にとらわれている悪習慣でしょうか、閉ざされた心でしょうか、そこから解放があり自由があり、それこそが良い知らせであって福音であると。私たちはこれを福音として捉えているでしょうか。良い知らせ、自分にとって良い知らせはもっと別のことで、ここにある良い知らせの一つ一つはどこか物足りなくて、もっと別のことじゃないと、ではないと自分の心が満たされない、安心しないということが仮にあったとしても、先ほどの証にもありました、自分の傷を見るのではなく神様の、イエス様の傷を見ようと、自分の心の足りなさを見るのではなく、自分が欲しいものだけではなく神様が何を与えようとしておられるか、神様はどう思われているかに心を向けたいと思うのです。私にとっては足りないと思っているかもしれないけれども、神様はどう思われているか。今回のアドベントカレンダーには、珍しくという言い方がふさわしいかどうか分かりませんが、ヨハネの 3-16 もカレンダーの途中に入っていました。聖書の中で一番有名とも言われる言葉です。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様がどれくらいよう思われたのか、神様がどれぐらいあなたのことを思っておられるか、神様は一人を与えるほどよう愛された、一人子イエス様です、それほどによう愛された。なぜそれほど愛されるのか、それは一人として滅んでほしくなかったからです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人子を与える、一人子が世に来られる、滅んでほしくない、十字架の身代わりに立つ、この福音を受け取ってほしいと。あなたに何があるかないか、あなたが何ができるかできないか、世の評価がどうであるかにとらわれてしまうかもしれないのですが、神様ご自身のこの神様の愛に触れてほしいと。クリスマスですら私たちは世の評価に、世の流れの中に流されそうになる。だからこそ神様の愛は、神様の思いは、イエス様の愛はどこにあるのか、どこに向けられているのか。イエス様が来られる前、イエス様が来られた時、イエス様が来られてから、その様子を少しずつ聖書を読んでいると、イエス様は神様の言葉を語られているのです。そして十字架の道に進まれていったのです。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君という名のもとにイエス様がその使命を果たされていった。 21節にイエス様は人々に向かってこう話されました。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。私たちの内側にこの御言葉が実現しているでしょうか。与えられた解放、与えられた自由、開かれていく心、この言葉が私たちの中に実現しているでしょうか。クリスマスはなぜあるのか、クリスマスは何であるのか。世の人々に聞かれたら皆さんは何と答えられるでしょうか。イザヤの書の中には19節に、主の恵みの年を告げるためにという言葉があります。主の恵みの年、旧約聖書のレビ記の25章に基づくものですが、ヨベルの年といって、50年に一度所有権が戻る、奴隷が解放される、負債の免除がある、そんな特別な年のことを表しています。主の恵みの年を告げる、単なる所有権の戻り解放ではなく、私たち自身が主の恵みの年、罪と苦しみからの解放、所有者が神に戻る、自分ではない、世間ではない、世の中ではない、所有者は神である、そして罪が十字架で免除される、神様との交わりが回復する、いろいろなしがらみがあるかもしれませんが、そこから回復され、解放されていく、これをイエス様が届けてくださり、私たちは受け取っている、これが良き知らせです。これがクリスマスです。神様にとって、イエス様にとって、クリスマスは私たちがこの愛を、この深い思いを受け取る時ではないでしょうか。命を懸けて伝えてくださったイエス様の愛を受け取る時ではないでしょうか。お祈りをいたします。愛する天の地なる神様、お名前をあがめます。命を懸けるほどの愛を私たちは受け取っています。イエス様の愛を心からありがとうございます。イエス様が来てくださったことを、イエス様が直接語ってくださった言葉を聞いた人たちから、私たちは御言葉を通し受け取っています。受け入れられない現実やしがらみを通った人々も見ています。同じように私たちも通ることがあります。繰り返し繰り返し御言葉に立ちながら励まされて、また励まし合って、イエス様の恵みを味わっていきたいと思います。あなたの愛を覚えるものであらせてください。感謝をし、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。それでは応答の気持ちを込めて、ご一緒に賛美を捧げてまいりましょう。新聖歌81番、もろびと声上げ。 イエス様の誕生を心に留め、献金の時を申したいと思います。今朝は平山恵美子姉妹に献金の奉仕をお願いいたします。
お祈りします。天におられます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちのところへイエス様を送ってくださりありがとうございます。私たちがその喜びを伝えていくことができますように、この希望と喜びを、そして平安をもっともっと伝えていくことができますように、日々の生活を守ってくださりありがとうございます。この良き訪れ、良き知らせを聞くことができたこの恵みを感謝しながら過ごすことができますように、さまざまな思いや楽しいことばかりではありませんが、あなたからいただくこの愛と恵みを、そして贖いを常に忘れることがありませんように、一人一人を守り導いてください。あなたへの感謝の思いを献金として表しお捧げしました。あなたの御用のために清めて用いてください。この時を感謝し、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではご起立ください。唱詠、新聖歌62番、天津御民も。先生に祝祷をお願いいたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。